はようございます。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。先週1週間も私たちをお守りくださり、この日曜日の朝に主を私たちをこのところに引き寄せてくださって、共に礼拝を捧げることをお許しくださりありがとうございます。今このところにあなたがいてくださっていることを覚え、ありがとうございます。主よ、御言葉が開かれました。今この時をあなたが豊かに祝福してくださって、私たちがあなたのことをもっと深く知ることができるように、あなたをもっと深く愛するものとなることができるように、主よ、今私たちにあなたの御心を教えてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ペンテコステおめでとうございます。ペンテコステはクリスマス、イースターと並んで教会にとって大切なお祝いの日です。ペンテコステは、分かりやすく言えば教会の誕生日ですね。イエス様が復活されてから50日後に弟子たちの上に聖霊が注がれた日、それがペンテコステです。弟子たちはその時聖霊に満たされ、人々は弟子たちが突然自分たちの言葉で語り出すのを聞きました。そして多くの人々に神様の福音が伝えられたのです。この日をきっかけに多くの人がイエス様を信じ、教会が始まりました。そしてその福音はエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして異邦人世界へと爆発的に広がっていったのです。このペンテコステという素晴らしい記念の日を共にお祝いできることを心から感謝をします。また今日は洗礼式を持つことができることを心から感謝します。洗礼式の準備の中で洗礼の意味を確認しました。洗礼バプテスマはイエス様を信じる人がイエス様を信じて生きていくことを神様と会衆との前で公に表すときです。洗礼は水を使って行われます。これはイエス様が十字架で死んでよみがえられたこととつながっています。古い自分が死に、過去の罪が洗い流され、新しい自分として生きていくことを表しています。そして洗礼にはもう一つの意味があります。それは神の家族の一員となって生きていくということです。私たちクリスチャンにはある一つの共通点があります。それは私たちが皆教会に属しているということです。個人主義の時代に生きる今のクリスチャンは驚くかもしれませんが、聖書は教会に属していないクリスチャンというのを全く想定していません。私たちはキリストに属すると同時にキリストの体にも属しています。神様は救われたクリスチャンを孤独の中に置いたままにはされません。神様は人々を召して、人々を集められ、教会を立て上げられ、教会を通してご自身の御業をなされるのです。では神様はこの教会に対してどんなビジョンを持っておられるでしょうか。ルカはまずペンテコステの出来事を描いた後で、次にペトロの説教を通してその出来事に説明を加え、そしてさらに教会の美しい姿を描き、ペンテコステの出来事がどのようにして教会に息を吹き込んでいったかを鮮やかに生き生きと描いています。その聖霊に動かされ、世界最初のキリスト教会が誕生していきました。もちろんこの世界最初の教会、初代教会にも様々な問題がありました。私たちはここに記されているこの最初の教会のすべてを正しいもの、何の欠点もない完璧なものと考えないように気をつける必要があります。初代教会のも 私たちの教会と同じように問題を抱えていました。競争心、偽善、不道徳、異端的な教え、さまざまなことに悩まされ葛藤していました。しかし一つのことははっきりしています。それは初代教会が聖霊によって動かされていたということ、聖霊なる神様の御業によって初代教会が祝福され、増え、世界へと福音が述べ伝えられていったということです。今日の聖書の箇所はそのような場面、イエス様が復活され天に帰られ、聖霊が弟子たちに注がれたそのペンテコステの出来事の直後の場面です。聖霊によって弟子たちは力強く福音を語り、多くの人が信じてバプテスマを受け、初めてのクリスチャンの共同体が生まれた。その共同体の様子が今日の聖書の箇所に書かれています。短い聖書の箇所ですので、もう一度お読みしたいと思います。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信じた者たちは皆、一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売っては、必要に応じて、皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして、神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は、救われる人々を日々仲間に加えてくださったのである。ここに、とても麗しい教会の姿が書かれています。彼らは、使徒たちの教えを大切にし、食事や礼拝を共にしつつ、持ち物を分け合って暮らしていました。誰かが困っていたら、自分の財産を売って支え合い、毎日心を一つにして神様を賛美し、感謝の気持ちを持って生活をしていました。その時に何が起こったでしょうか。そんな姿を見た周りの人にも、また好意を寄せられ、救われる人々の数が日々増えていったというのです。私たちの教会もまたそのようになることができたらどんなに素晴らしいでしょうか。教会で正しい聖書の教えが語られることはとても大切なことです。また私たち一人一人が私たちそれぞれの友人に聖書の正しい教えをきちんと分かち合っていくことも大切なことです。しかしそれと同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に大切なことは、その教えを受け取った私たちがどのように生活しているかということです。イエス様に本当に出会うなら、私たちは変えられます。イエス様に深く出会うとき、私たちの心、私たちの生き方が大きく変わります。こんな自分でも愛してくださるお方がいる。そのお方の愛を知るとき、私たちは心から安心して生きることができるようになります。恐れから解放されます。人を許す力が与えられます。過去にとらわれることなく、新しい人生を歩んでいく勇気が与えられます。苦しいときも、もはや一人で苦しむのではなく、イエス様が共にいてくださることを知り、イエス様に祈りながら、イエス様と共に困難の中を進んでいくことができます。そして、そのように変えられた私たちの思いは、私たちのうちにとどまらず、私たちの周りへと向けられていきます。イエス様が命を捨てるほどに、私たちを愛してくださった、その大きな愛を、溢れるほどの愛を受けているので、私たちはその愛を自分たちのうちに留めておくことはできず、その愛を、まだこの愛を知らない人々に分かち合っていきたいと思うようになります。自分中心であった生き方から、神中心、また他者中心への生き方へと変えられるのです。イエス様がそのようなお方だから、 神様がそのようなお方だから、私たちもそのようなあふれ出る愛に満ちたものと変えられていくのです。人々はそれを見て驚きます。そして人をこのように変える方はどなたなのだろうと言って、神様のもとに引き寄せられていくのです。私たちの心が、私たちの心からあふれる行いが、またはイエス様を知らない人々に影響をもたらしていくのです。特に46節と47節に心を止めたいと思います。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられたと。少し前の42節にも全く同じことが書かれてあります。42節もお読みします。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、交わりをなし、パンを裂き、祈りをしていた。この四つのこと、人たちの教えを守り、交わりをなし、パンを裂き、祈るということ、この四つのことをぜひ覚えていただきたいと思います。聖霊に満たされた彼らはひたすら人たちの教えを守り、交わりをなし、パンを裂き、祈りをしていました。聖書を読むこと、交わること、共に聖餐をする、食事をすること、そして祈ること、そしてさらに断食することを加えた、この5つをジョン・ウェスレーは恵みの手段と呼び、大切にしました。これらは決して私たちが神様に気に入っていただくためにすることではありません。私たちがこのような行いを一生懸命して神様に認めていただこう、そういうことでは決してありません。むしろ私たちが神様に愛されているから、神様によって救われたから、許されたから、喜んでこのような行いがあふれ出てくる、そしてまたこのようなことを通してさらに神様の恵みを体験していくことができる、それが恵みの手段です。そしてそれが今を生きる私たちにも与えられています。私たちもまた聖霊に満たされるときに、聖書を読みたくてたまらない、交わりたくてたまらない、共に聖餐に預かりたくてたまらない、祈りたくてたまらない、そのような思いが与えられます。そして私たちがそのようなことをしていくときに、私たちはさらに神様に近づき、神様の恵みを味わうことができるのです。今朝私たちは私たちの姿を顧みたいと思います。私たちはどうでしょうか。御言葉を、人たちの教えをしっかり受け止めているでしょうか。また私たちの教会のうちに主の愛に満ちた交わりがあるでしょうか。楽しくて楽しくて帰りたくないような、そのような喜びの交わりがあるでしょうか。初代教会の人たちのように聖餐を喜びとし、喜んで聖餐に預かっているでしょうか。そして神様に対する切実な祈りが、また互いの思いを担い合う愛に満ちた取りなしの祈りがあるでしょうか。私たちは義務感によってこのようなことをするのではありません。聖霊に満たされ、愛に満たされるときに、このようなことがすべてあふれ出てきます。そしてそのことによって私たちはさらに神様の愛を、恵みを体験する、このような一つ一つのことが神様との愛の関係を深めていく恵みの手段となっていくのです。そのようにして私たちのうちに愛の交わりが作られていくときに、不思議なことが起こってきます。イエス様を知らなかった人々がそこに交わりの中に、その交わりの中に加えられ、イエス様を信じる人々の輪が 広げられていくのです。私たちの喜びにあふれた行動が私たちの周りの人々を引きつけ、そしてその私たちの周りの人々が私たちの姿を通して神様の愛を知るようになるのです。イエス様の愛、それはこの世では得ることのできない何者にも変えがたい愛です。その愛が私たちのうちに表されていくとき、人々は私たちのうちに神様を見ます。そしてそれを見た人がその神様の愛に触れられ変えられていくのです。イエス様の愛に満たされた一人の日曜学校の先生の証しをして今日のメッセージを閉じたいと思います。この方は教会で中高生の働きミニストリーをしていました。そこで多くの子どもたちに出会いました。子どもたちと過ごす中で確信したことは、正しい答えによって子どもたちが変わるわけではないということでした。もちろん正しい答えも大切なことでありますけれども、しかしどんな子どももしっかりしなさい、勉強しなさい、ちゃんと行動しなさいと言っても変わらない。でもイエス様の愛に感動すれば変わるのだということをこの先生は発見したというのです。悪い家庭環境で育ち、怒りをコントロールすることができず、事件や事故をしょっちゅう起こす子供がいました。先生はその子を自分の家で寝かせたり、一緒に遊んだり、修行会で徹夜で祈ったり、さまざまなことをして力を尽くしましたが、それでもその子には全く変化が見られませんでした。そんなある日、警察から電話がかかってきました。急いで行ってみると、その子が周りの人を殴ったというのです。しかもこれは初めてのことではありませんでした。前にも同じようなことがあったため、彼はすぐには釈放されませんでした。先生は数日間この子供と一緒に被害者のところを回って、一緒にごめんなさいと何度も謝りました。そしてようやく彼を連れ戻すことができました。今回は彼も申し訳ないと思ったのか、先生に何度もごめんなさい、ごめんなさいと言ったそうです。それを聞いて先生はたった一言こう言ったそうです。大丈夫だよと。その一言でこの子供に変化が起こりました。どんなに祈っても何も変わらなかったこの子がその日を境に変わり始めたというのです。この証しをされた方は最後にこのように結んでいます。イエス様も私たちをこのように受け入れてくださいました。私たちがまだ罪人だった時にイエス様は私たちを抱きしめ、私たちを生かしてくださいました。十字架の血潮がなければ、私たちは生きることができません。この世の賢い人は、自分しか知らず、計算高い人のことですが、私たちは賢い人ではなく、心の温かい人になりましょう。私たちの罪を愛で覆ってくださった、そのイエス様に、最後まで従っていく心の温かい弟子になりましょうという言葉でこの証が結ばれています。そうです、人は正しい答えによって変えられるのではなく、ただ生きておられる神様の愛によって変えられるのです。では人々はどのようにしてその神様の愛を知るでしょうか。それは先に神様のことを知った私たちによってです。私たちが神様の愛に満たされることによって、そして私たちの集うこの教会が神様の豊かな愛にあふれることによって、人々はこの素晴らしい神様を知り、神様によって 変えられていくのです。毎日ひたすら心を一つにして神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主が救われる人々を日々仲間に加えてくださったのである。私たちの交わりもまたそのような交わりとなることを願います。愛に満たされた私たち、聖霊に満たされた私たちとして、今週1週間もそれぞれのところで用いていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、初代教会の姿から主はまた私たちの歩みについて問うてくださり、ありがとうございます。イエス様が十字架にかかるほどに私たちのことを愛してくださり、そしてその愛の炎を聖霊という形で主を私たちのうちに下してくださったことを覚えて、ありがとうございます。主をなおそのあなたの霊で満たされたいと願います。主をどうぞ私たちの心をあなたの霊で満たしてください。あなたの霊で清めてください。あなたの愛であふれるものとさせてくださって、主をどうぞまず私たちがこの教会の中で愛にあふれた交わりを持つことができますように、主をまたそれがあふれ出るようにして、一人また一人と主をこの愛の交わりに、まだあなたを知らない方々を加えてくださいますようにお願いをします。神様、また私たちはここからそれぞれのところに使わされていきます。その時もイエス様が、聖霊様が私たちと共にいてくださいますから、ありがとうございます。どうぞあなたで満たしてくださって、あなたの愛で満たしてくださって、今週出会う一人一人にあなたの愛をお届けすることができますように、どうぞ小さな私たちの心を、私たちの行いを用いてくださいますようにお願いをいたします。感謝をし、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。